ヨハネによる福音書の12章の20節から26節まで読みました。改めてここのところに聖書の中でも有名な言葉が出てまいります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。まあ、これは特別なことではなくて、本当に人々がよく承知している、知っていることであります。たった一つの種でも土にまくならば、その一つの種から多くの実が結ばれていく。まあこれはもう人々がそれに従って収穫を得たり、それに従って働いている、こういう中でいつでも確認していることであります。一粒の麦が地に落ちて死ななければというのは、土の中で腐ってしまったらおしまいだということですね。これが不思議なところですね。土の中に落ちてですね、腐ってしまうとそれで終わりなんだけど、腐らないで死ねば、その種自体は死ぬんだけれども、でもそこから芽が出て茎が伸びて多くの実が結ばれる。これは例えですけれども、こういう種、本当にイエス様ご自身が実はこういう種だということであります。人を種に例えれば、人の歴史の中でたくさんの種がこの地上の中に登場したことと思うんですね。もう数限りない種がこの地上の中に登場しました。でもこのイエス様という種は、そのような数えきれないような種の中でとても特別な種です。もし人間を種として考えるならですね。そしてその特別な種であるイエス様がおっしゃったこと、また行ったこと、これは特別な種にふさわしい、他では見ることができないことをなさり、そしておっしゃいました。今日の言葉もそうですね。今日の言葉も先ほど見たように、種というものは死んで、そして実が結ばれる。これは普通の種のことで考えればその通りですけれども、この種が人だと考えるならば、これはなかなか簡単なことではありません。一つの種が地に落ちて死んで、多くの実が結ばれる。これなんだとおっしゃってるんですね。これなんだと。本当に生きるとはこういうことなんだとイエス様はおっしゃっています。まあ、誰がそのように生きようと思うかですね。地に落ちて死ななければと言われて、地に落ちて確かに人は必ず死にます。これは避けられない。でも地に落ちて死ななければというように、死ぬということがとても意味のあることなんだとは、このイエス様のように強く考えた人いないことと思います。そしてまたこのことをおっしゃってるのは、これが本当に生きるということなんだということをおっしゃっています。神様から人間は作られたというのは聖書の教えですけれども、改めて神様との関係で考えればですね、神様によってまかれた種のようなものですね。人間は神様によってまかれた種のようにこの地上にあります。だけどもこのイエス様のような心を持ってですね、この地にまかれて 死ななければ一粒のままだと。地にまかれて本当に死んで多くの実を結ぶ、これが生きることなんだと。こういうふうな言葉、こういうふうな思い、これは改めてこのキリストイエスの中に満ちていたもの、キリストイエスの心の中に満ちていたものにおいて、初めてこのイエス様の周りにいた人々が出会ったものであり、また私も初めてこのイエスキリストの言葉でこういう人とはこんなもんかということに出会いました。地に落ちて死ななければ一つでも、死ねば多くの実を結ぶ。さらにこう続きます。自分の命を愛する者はそれを失う。自分の命を愛する者はそれを失う。これも変な言葉なんですね。まあイエス様が特別な種と申し上げましたけれども、イエス・キリストにおいただけこんな種、こんな中身の種があるかですね。まあちょっと種にすれば大きな種のような表現ですけど、大きく拡大してみれば、その種の中にこういうものが満ちているか。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これと反対だと思うんですね。人は自分、本当に自分を大切に、自分自分と思って私たちは生きよう生きようとすることと思うんです。自分のためと。でも不幸なのは、自分のため自分のためと思って自分のことを求めていろいろなものを手に入れて、本当に人が幸せになるかどうか。この点においてイエス様の周りにいた人々は迷ってもいたし、悩んでもいたし、そういう中で改めてこのイエスというお方に出会って、このイエス様の教えていること、またイエス様の歩んでいく歩みの仕方はよく理解できないことがあったんだけれども、そこで改めていろいろなことを覚えたことと思うんですね。自分のため自分のためと思ってですね、自分にいろいろなものを集めようとするんだけれども、それで本当に満足できるか、またそれで幸せか、それで希望があるか、そのようにして年を重ねて年を取り、外なる人は衰えていき、そしてやがてこの地上の歩みが終わるときに、それで良かったと言えるのか。これは突き詰めて考えればわからなくなるようなありさまだったことと思います。でもそこに改めてこの一粒の種ですね、いろいろな種がこの地上にこう神様によってまかれましたけれども、たった一つの種、神様の愛する独り子と言われるたった一つの種、この種が改めて語ったことは、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のまま、しかし死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はそのようにおっしゃりながら、自分のことを求めて人と争う、自分に多くのものを集めることが目的であるかのように歩む、そういう歩みとは違う、本当に地に落ちて死ねばとおっしゃるように歩んでいかれました。そしてその最後の死のありさまは十字架の死、十字架の死、あまりにも鮮やかな死の姿でありました。あまりにも鮮やかな、一体このイエスというお方はこの地上の歩みの中で一体何を得たんだろうと思うような死に方でありました。 イエス様に付き従っていった人たちはイエス様のもとからみんな離れていって、反対にイエス様を褒めていたその称賛、褒める言葉はもう十字架のイエスにおいては聞くこともできず受けることもできず、反対にお前は人を救ったのに自分を救えないんだなとこう言われてですね、今までやったことも全部手のひらを返したようにあざけりの本当にバカにする言葉として投げつけられる、まあ、そういう意味であれもこれも失って地に落ちてただ死んで終わるかのように見えました。しかし改めて十字架の主イエスというお方のその苦しみや悩みというものは非常に鮮やかなものですけれども、でもそのイエスというお方の心の中に何が満ちていたのかなということを改めて見てみたいと思うんですね。本当に何を守るよりも心を守れという言葉が聖書にありますけれども、何を守るよりもその心を守れ、それが命の源だからという言葉があります。心が守られたらそこから出てくるものがあります。心が守られていなければ何を手に入れても何を得ても何をしても虚しい、あるいは何を得ても満足できない、これもまた人の姿だと思うんですね。そういう意味で人というのは特別ですね。特別な種です。そしてイエス・キリストというこの一粒の特別な種はその見てくれはその見て人々の目に触れる様は苦しみであり悩みであり十字架の上でただただ苦しみ抜いて最後終わったように見えますけれども、改めてその心の内に満ちていたものは何だったのかなと思うわけですね。イエス様がそのように自分をあざける者たちに対して怒りません。怒らない、あるいはそのように自分を裏切って離れていく者たちに対してがっかりしません。あるいはそのようにして十字架で終わっていくことについて全てが台無しだったとがっかりしません。なぜかイエス様が語られた言葉の通りです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ神様からまかれた種として自分はこのように死ぬのだという死を死んでいるということであります。神様によってまかれた種としてひたすらそれに従ってそして進んでいるということであります。だから十字架の上で自分を罵ったりあるいは裏切っていく人々のことをどういうふうに受け止めたか、その十字架で祈ったイエス様の言葉が出てまいります。彼らは何をしているかわからないのです、どうか彼らに罪を負わせないでくださいと祈ります。彼らの罪を本当に許してくださるようにと祈ります。不思議だ、本当に人の心の中にこんなものが生ずるかと思うようなものに満ちているんですね。外見は惨めですが内側は神様の愛を本当に豊かに受けて満ち足りています。またそのように満ち足りているにふさわしく父なる神様に従っています。 自分勝手に歩んでるわけではないんですね。神様によってまかれた種として、そこへ本当に使わされた種として、その種の道を歩んでます。たった一粒の種だから、とっても人の目にはその時ちっぽけなものに見えるんですけれども、その道を歩んでます。イエス様は弟子たちに、本当に一粒の麦が地に落ちて死ぬということはとても意味のあることなんだよと教えて、そしてそのようにしてこそ多くの実を結ぶことになるんだよと教えて、聞いた弟子たちはこの時何を言われているかわからなかったと思います。そして実際イエス様が十字架で死んだ時には、全てが終わったなぁと思いたくなったと思うんですね。また思ったことと思います。でも思い切れない、そのように思い切れないのはイエス様の言葉があるからですね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。わからないながらも聖書の言葉というのは守るべきものだともイエス様は教えてくださいました。とにかく守れと、とにかくそこにとどまれと、そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にすると教えてくださいました。この御言葉もそうです。弟子たちは正直にこの御言葉にこう戸惑うわけですね。戸惑います。正直に戸惑います。しかしこの御言葉を彼ら自身の心がどれほど強く意識しながら守っていたかは別として守ってます。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままなんだと、しかし死ねば多くの実を結ぶんだと、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる、私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。実際この言葉を改めて捨ててしまうのではなくて、守り続けて、またこの御言葉にとどまり続けて、これが何を意味するかを従う者たちは知っていくことになります。改めて彼らはですね、イエス・キリストの十字架の死のありさまを見て、本当にこれで終わったなとこう見えるわけですね。終わったな、でも一方御言葉はこれで終わってないなと、まあ、実際終わってない言葉を語ってるわけです。死ねば豊かに実を結ぶですから。そしてまたイエス様ご自身は自分が十字架で死ぬんだとおっしゃって、三日目に復活するとおっしゃっていましたから、その御言葉を鮮やかに覚えてはいなくてもですね、どこかに、心のどこかにあるわけです。そして改めて三日目に復活したキリストに出会います。キリストが彼らの前に現れてくださいます。そのようにして改めて知ります。本当にたった一つの種だったんだなということですね。自分たちも神様からまかれた種に例えられることができるかもしれないけれども、でも本当に特別なたった一つの種だったんだなということを知ります。そして死ねば豊かに実を結ぶ、その豊かな実はどこで結ばれるのか、そのようなイエス様と出会って信じる者たちにおいて結ばれていくことを知ります。実際3日目に復活してですね、弟子たちはイエス様が死んだ後本当にもう恐れに取りつかれています。実際イエス・キリストを 十字架につけた人々、恐ろしい人々です。力のある人々です。そのような人々の前に、お前はイエスの仲間だろうとして引き出されたならば、どういう目に遭うかわからない。今はもうイエス様もいないですから。イエス様がまだ十字架にかかられる前は、イエス様がおられるので、そしてまたイエス様が多くの人々から慕われ支持されているので、イエス様を十字架につけようとしていろんな策略を巡らす人々も手が出せませんでした。でも今は本当に彼らが望んでいた通り、十字架につけて人々から見放されるようにして死んで、そしてその後に自分たちだけが残ってますから、とても恐ろしい。福音書は正直に書くところによれば、彼らは家の中に閉じこもって戸に鍵をかけていたとあります。もう誰からも知られないようにこもっていたということです。でも彼らは知るんですね。キリストが3日目に復活するという言葉も心に浮かばないほどのありさまになっていますけれども、イエス様の墓が空になった。またその墓を訪ねた婦人たちがイエス様と出会った。あるいはその後そこへと駆けつけたペトロとヨハネがイエス様に出会った。まあそういう知らせを聞くわけです。そしてまた改めて閉じこもっていた弟子たちの前にイエス様が現れたと出てきます。それも何事もなかったかのように普通に現れて、戸には鍵がかかっているんだけども普通に現れて、弟子たちにこう声をかけたと出てまいります。使徒言ヨハネによる福音書の20章見ますと、19節、朝の礼拝で学んだ箇所でもありますが、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そうしたら弟子たちは主を見て喜んだとあります。この喜びですね。イエスが自分たちのもとに現れたと。一粒の麦が死んでそれで終わるのではなくて、改めて自分たちの前に現れたと喜びます。まあ、改めて信じ直したと言ってもいいですね。信じ直した。実際十字架も信じがたいことでありましたけれども、3日前に復活するということはさらに信じがたいことで、そんなことがあるわけがない、あるわけがないと思ったわけです。でも目の前にイエス様が現れて、あなた方に平和があるように、そして十字架につけられた手、釘の跡がある手と、また槍で刺された脇腹、それをお見せになったとあります。そうしたら主を見て喜んだ。文句なく嬉しいわけです。イエス様が共にいるんだなと思って嬉しいわけです。まだ戸に鍵をかけたままだったでしょうけれども、改めて光が灯ったようなありさまですね。改めて一粒の麦の種が地に落ちて死んだけれども、改めて信じる者たちの中で実りとは言えませんけれども、改めて何かが始まったありさまであります。実際そのようにしてことが始まってまいりました。一 一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままだけども死ねば豊かに実を結ぶ。実際そのように信じた者たちにおいて実が結ばれてまいります。またその者たちが改めて自分の歩みの中で知ることは、このイエス・キリストというお方に信頼し従っていくときに、改めてイエス様が父なる神から大切にされたように、自分もまたそのように大切にされる、そのように守られる、これをも味わっていくことになります。神様抜きで自分のことを求めて反対に迷ってしまう人の複雑な悩みですね、あるいは幸せになりたいと思いながらどうやって幸せになったらいいのか迷ってしまう、本当に人間の知恵の行き詰まりありますけれども、その中で改めてキリスト、このお方、この種が歩まれた道、そしてまたその種によって改めて信じる者たちのうちに生ずる新たな歩み、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のまま、しかし死ねば豊かな実を結ぶ、多くの実を結ぶ、またそのようにキリストを知って、本当にキリストと深い交わりをいただきながら、キリストに仕えるものを父もまた大切にしてくださる、父が守ってくださる、自分が守らなくても神様が守ってくださる、自分の思いも知恵もまた起きてくるいろいろなことも超えて守ってくださる、このことを改めて知りながら弟子たちが歩んでいくことになりました。私たちもまた改めて、自分は神様によって作られ、またこの地にまかれた種であること、そしてそのような種なんだけれども、どうその種が歩んでいけばよいのか分からず迷っていたもの、まあ、改めて私はそう思うわけでありますけれども、キリストという種が改めてその種の道を示し、またその種の道に歩むことができるように、私たちのうちにことをなさってくださる、そのことを覚えたいと思います。キリストが語られた言葉が改めて信じ直されるときに、その人のうちに生きて働きます。またそのような言葉を通して語られたイエス・キリストが、そのお言葉通りに生きておられるお方であると知るときに、またキリストと共に生きることが新たにそこに生じてまいります。ではお祈りいたしましょう。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、しかし死ねば多くの実を結ぶ。イエス・キリストよ、あなたがご自身の身をもって示し、また信じる者たちのうちにおいて、ご自身がそうであったように豊かにその命に生きるように導いてくださる、その救いの御業、どうぞそれに本当に預からせてください。この目で見ることはできなくとも、改めてその御言葉を聞いて、そして語られたお方を信じて、そのお方が本当にお言葉通りに私たちと共におられること、私たちを導いてくださること、そのことを知るものとさせてください。 急に全てを見ることができるほど私たちはあなたの御前に鮮やかなものではありませんが、本当にそれが手探りのようなものであっても、あるいは徐々に目を開かれていくようなものであっても、どうかあなたに目を注いで、そこにおいていただくべきものをいただきながら歩ませてください。今週もまたいろいろなことがある中でも平安であり、またいろいろなことの中でも新たな喜びをいただき、望みを持って進むことができるようさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の234番です。234番です。